皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は、このユダの民、神の民がバビロンの捕囚となります。そこで、自分の力で何とかそこから逃げ出そうとする人と、そして最後まで神様の約束を待ち続け、祝福を受ける、そのような話です。私たちもここから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
列王記下25章13節から30節。カルデア人は、また主の宮の聖堂の柱と主の宮の旋盤の台と聖堂の海を砕いて、その聖堂をバビロンに運び、また兵士を司る一人の役人と王の前にはべる者のうち町で見つかった者5人と、その地の民を募った軍勢の長の書記官と、町で見つかったその地の民60人を町から捕らえ去った。バビロンの王はハマテの地のリブラで彼らを撃ち殺した。このようにしてユダはその地から捕らえ移された。時に軍勢の長たちおよびその部下の人々は、バビロンの王がゲダリアを総督としたことを聞いて、ミズバにいるゲダリアのもとに来た。すなわちネタニヤの子イシマエル、カレヤの子ヨハナン、ネトパ人、タンホメテの子セラヤ、マーカ人の子ヤザニヤ、およびその部下の人々がゲダリアのもとに来た。ゲダリアは彼らとその部下の人々に誓っていった。あなた方はカルデア人のしもべとなることを恐れてはならない。この地に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸福を得るでしょう。ところが7月になって、王の血統のエリシャマの子であるネタニヤの子イシマエルは10人の者と共に来て、ゲダリアを撃ち殺し、また彼と共にミズパにいたユダヤ人とカルデア人を殺した。そのため大小の民および軍勢の長たちは皆立ってエジプトへ行った。彼らはカルデア人を恐れたからである。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて後、37年の12月27日、すなわちバビロンの王エビル・メロダクの治世の第1年に、王はユダの王エホヤキンを獄屋から出して、年頃に彼を慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちの位よりも高くした。こうしてエホヤキンはその獄屋の衣を脱ぎ、一生の間常に王の前で食事した。彼は一生の間絶えず日々の分を王から賜ってその食物とした。
今日のこの箇所は、ユダの民がバビロンへ捕囚として連れ去られていきます。そして神の宮も崩され、そして大切にしていた神の宮で使う道具や金の細工、聖堂のでできたソロモンの柱なども奪われてしまいます。そして、この軍勢の長たちも殺されてしまい、残された民はこのバビロンへと連れて行かれます。そこでこのバビロンの王様から、このユダの総督が立てられます。その総督は神様からの言葉を聞いて、このバビロンに従って行きなさい、バビロンのこの国に仕えて 待ち望みなさいと、恐れてはならないと語ります。それをこの軍勢の長たちに伝えますけれども、この今日出てくる軍勢の長のイシュマエル、それらが謀反を起こし、この総督を殺し、エジプトへと逃げていきます。しかし、残された民は、さらにこのバビロンに残っていた王たちは、神様が不思議な御業を使って、回復されます。それはどういうことかというと、王が、バビロンの王が変わったんです。そしてその王が、最もこのユダのために好意を表し、そして特にこの捕らえられていた、エホヤキンですね。ユダのエホヤキンは捕らえられたままでした。それが本当にこう解放されて、バビロンの王よりも、王たちよりも、高い位につけられ、そして王と共に一生を過ごし、食を灯し、食を授与し、そして全てが満たされた。素晴らしい回復を得ることができました。私たちはここから本当に何を聞き取ることができるんでしょうか。まず第一番目は、やはり神様はとっても不思議な方法で私たちを守り、そして問題を解決してくださるお方だなと思います。この神様の解決をいただきまで待つことができなかったこのイシュマエルたちは、自分の力で何とか解決しようとして、エジプトへと逃げていきます。もう残念なことに、その後、このバビロンの王が変わって、そして、このエホヤキン王は、素晴らしい恩恵を受けることができました。神様のご計画は、この王が変わって素晴らしい恩恵を受ける、守りを受け、祝福を受ける、そういう計画でした。ですから、総督になったゲダルヤにも神様はバビロンに従っていきなさいと伝え、そしてイシュマエルたち、謀反を起こした人たちにも、バビロンに仕えていなさい。恐れては、バビロンを恐れてはならないと伝えていました。確かに、その時の現状を見るならば、自分たちの神の宮は崩され、奪われ、そしてバビロンへと連れて行かれ、自分たちに将来があるんだろうか、未来があるんだろうか、そういうような、思いがあったと思います。まさに人間で考えるには、こんなことは起こり得ないだろうと思うようなことだったと思います。しかし、バビロンの王たちの誰よりも高い位につけられ、一生の間王の前で食事をし、足らないものはなかった、そのような回復。それは王が変わるということで行われました。私たちも今目の前にある困難や問題、試練、またぶち当たっている壁、あると思います。それが、どうやったら解決するんだろう。いや、これはもう絶対解決しないだろうと思ってしまうものもあるかもしれません。しかし、神様にできないことは何もありません。神様はどんなことでもできるお方ですから、神様に期待していきましょう。神様はきっと私の想像のできない、想像をはるかに超えた解決の道を与えてくださると信じます。必ず解決してくださいます。信じて歩み続けたいと思います。二つ目は、与えられているものを大切にしましょう。このイスラエルの民は、神様から使命が与えられていました。それは神様を礼拝するという使命。 神様に従って歩むという使命。それをないがしろにしたがゆえに、彼らは神の宮、また国も奪われ、そして神の宮も奪われ、礼拝するための道具も奪われてしまいました。今私たちに何が神様から与えられているでしょうか？当たり前のことなんか何もありません。私たちに与えられているもの、当然のようにして与えられているもの、使命もあるでしょうし、家族もあるかもしれません。また、賜物や能力、また今ある環境、それらも偶然や当たり前にしてあったものではなくて、神様から与えられているものです。その神様から与えられているものを大切に用い、また大切に扱い、育てていきたいと思います。何が今日、神様から与えられているでしょうか。感謝を捧げたいと思います。用いたいと思います。三つ目は、神様の御声に聞き従い問題を解決しましょう。このイシュマエルたちは、神様の声に聞き従うのではなくて、自分の力や考えだけで問題を解決しようとしました。ですから、味方である総督を殺し、そして間違ったエジプト、自分たちを助けることができない、助けることのないようなもののところに逃げていってしまいました。浅はかな考えで、行動をとってしまったんでしょう。でも私たちも時にそのようなことがあります。問題や困難、試練が突然直面すると慌てて自分の力で何とかしようと、かき乱してしまう。慌てていろんな行動をとってしまう。このユダの民は神様からしっかりと問題解決の道を与えられていました。バビロンで使いなさい、そして待ちなさいということでした。恐れてはならないということでした。神様の解決方法は素晴らしい解決方法でした。ですから私たちも神様にこの問題の、またこの試練の、またこの壁にぶち当たっているその壁の解決方法を神様に聞きながら、それに従って歩んでいきたいと思います。もちろん神様のタイミングもあります。このユダの民も、三十何年待ち望みました。待ち続けました。しかし、そのタイミングで神様の御業が行われた時には、素晴らしい解決方法で、素晴らしい祝福を受け取ることができました。私たちも神様のタイミングを待ちつつ、私たちも神様のタイミングを待ちつつ、そして祈り続け、神様の御声を聞き従いながら、問題を解決し、乗り越えていきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、この時はありがとうございます。あなたが必ず最高の問題解決の方法を教えてくださり、私たちに道を開いてくださり、そしてその解決方法がなんと素晴らしい解決方法でしょうか。それを待ち望み、あなたの御声に耳を傾ける一週間となりますように。また、病と戦っておられる一人一人をあなたが見ておいてくださって、癒しの信仰をますます与えてくださいますようにお願いいたします。期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。